今は本当にそのもう一人のキーパーの子には感謝してるんですけど、ね、そういうのを早めに学ばせてもらえた
す。すごいね。夢に出てくるそのゴールキーパーの、ライバルは、はい、今も結構交流あるんですか。
いやもう全くない
まだ恨んでるみたいです。
いやいや、はい、全然恨んでないです。
あ、ごめんなさい、はい、いやでも分かりますよ。学生の頃とかもこう情熱をもうこれでいくっていうぐらいこう没頭するじゃないですか、はい、やっぱその時のこう悔しい思いというのはもうその人の人格形成とか将来を左右しますもんね。
そうですね。
いや分かります、はい、分かります。
恨んではないですからね。
あ、はい、あということで、はい、はい、すいませんね、こんなあの言いたくもない話をいっぱい根掘り葉掘り引き出しているわけなんですけど、まあそんなご経緯があって、はい、もう本当に起業をするということに対してすごく、はい、あのアクティブな賀来さんなんですけれども、はい、前職のお仕事が、まあ、そのウェブサイトの後が防犯カメラですね、
はい、
のお仕事ということなんですけれども、はい、ここは何かこう経緯はあったんですか。まあウェブから防犯カメラってあんまりこうつながりがないような気がするんですけど。
そうですね、特につながりはなかったんですけど、まあ、たまたまこういろいろとあって、入っていく感じなんですけども、まあ、ここではもうメーカーとしてホームページの時はもう B2C の方で直接お客さんと関わる感じだったんですけど、ほうほうほう、このメーカーということで B2B の方で、うん、あの業者間で付き合っていくようなことの営業をいろいろと学びましたね。
はい、なるほど。そういった経緯があって、はい、まあ、起業ということになるんですが、
はい、
今ですね、ちょっと最初に自己紹介のところでありましたけれども、はい、絵本
ですね、
ですね、
はい、
この、
はい、
職業といいますか、この商品を扱おうと思われた、これで起業しようと思われたきっかけというのは何だったんでしょう。はい、
僕2歳、今3歳と1歳の子供がいるんですけども、
はい、
もともと子供がすごく好きで、うん、あの保育士になりたかった
そうなんですか、
こともあったんですよね、
はい、学生時代、
学生時代ですね、そのどっちかですね、起業とか
起業するか保育士か、
結構そういうのがあって、まあ、そのくらい子供が好きだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱりいろいろ考えてたらやっぱり資金面とかで、うん、まあ、こうどうかなっていうのを考えてて、
うん、
まあ、断念したっていうところはあったんですけども、うんうんうん、ま、今はその子供、まあ、そういった感じで子供と遊ぶのがすごく好きだったんですよね。で比較的こう遊ぶのが得意な方だったら自分で思ってたんですけども、まあ、でも実際自分の当時2歳になる子供がですね、自分に全然懐いてくれなかったんですよ。
なんでです。
やっぱ仕事とかであんまり帰れてなかったとかっていうのもあるのかもしれないんですけども、なかなかこうコミュニケーションが全然取れなかったんですよね。でおいでとか言っても全然来なくて、まあ、奥さんにずっとべったりくっついてるような感じで結構悲しくて、もういいやと思ってたんですけど、
あら、
うん、でそんな時にたまたまこの僕が家に帰ってまだ子供が起きてる時にソファーの上に絵本が置いてあったんですよね。でその絵本をなんとなしにこう開いて子供に読み聞かせしてやったんですよね、
うん、
そしたらすごい子供が笑うんですよ、
うん、
でケッケラケッケラ言って話を聞いてくれて、うん、まあ、それからものすごく喜んでくれて毎晩こう絵本を持ってくるような感じになったんですよ。
へ
え。で暇があれば絵本持ってくるっていう感じで、うんうん、まあ、それからすごくコミュニケーションが普通に取れるようになって、全然おいでって言ってもないのに膝の上に勝手に座ってたりとか、もうそれからずっとですね、帰ってきたらすぐずっと抱っこ抱っこっていう感じで懐いてくれて、
わお、
まあ、そういうのがあって絵本の読み聞かせとか絵本ってすごい力を持ってるなと思って、
うんうんうん、
で結構僕と同じような気持ちの人って結構いらっしゃるんだろうなと思って、
うんうんうん、
まあ、あの普通の絵本を広めるのもものすごくいいんですけど、
うん、
やっぱりこう名前が書いてある、
うん、
その子が主人公になってる、自分の名前が主人公になってる絵本っていうのがあれば、うん、僕みたいに一回でもこう読み聞かせをするチャンスになるんじゃないかっていうことで、
うん
うん、まあ、このこういった絵本を扱おうという、うん、きっかけになりましたね。
なるほどですね。そういうまさにこう実体験というか、もう子供大好きなのに子供が懐いてくれないというまた悲しみ、
はい、悲しいですね。
先のゴールキーパーの話じゃないですけどやっぱりこう悲しみというのはすごく大きなこうエネルギーといいますかね、
なりますね、
意識の変革をもたらしてくれますよね。
はい、
まあ、そんな、まあ、絵本オリジナルの絵本というのは私もこう、はい、いくつか商品知ってるんですけども、はいはい、生徒さん その商品に関しては何か特徴があるんですか。は
い、ですね、うちの商品の特徴としては、はい、まあ、結構オリジナル本作ってる会社なんですけども、はい、一冊一冊こう手作りで作ってて、うん、若干こう作りにムラがあったりとか、ほう、ちょっと壊れやすかったりとかする可能性があるんですよ、ね、ほうほう、で表紙の部分とかも結構固定で決まってるものがあるんですけども、うん、うちのこの新しい絵本っていうのが、表紙にその子の名前が入ったりとか、うん、まあ、写真を入れることもできますし、実際に印刷でですね、であとはそうですね、まあ、一冊一冊全部機械で印刷して機械で製本してるので、うん、まあ、品質もものすごく高い感じで作らせていただいておりますね。
なるほどですね、はい、実際にそう始めてみてどうですか、はい、まあ、その絵本の伝道師として話すと、まあ、でもご自身の体験があるから説得力があるのかなと思ったりもするんですけど、
はい、
皆さんの反応はどんな感じですか。
反応は結構いいですね、うん、もうもちろんそのオリジナル絵本を知らない方とかは、うん、もうめっちゃいいねって言って、まあ、その場で買われたりとかする方もいらっしゃいますし、うん、やっぱもう一生の思い出になるんでですね、うん、まあ、そういった形でものすごく反応はいいです。
なるほどですね、はい、そんなですね、賀来さんにいろいろとこう質問させていただいて、はい、アンケート用紙書いていただいてるんですけれども、はい、まあ、最近気になるニュースとその見解のところでも、毎年毎年、我が子への虐待の数がですね、
はい、
増えていると、
はい、
やはり、最近のまあデジタル化によってですね、携帯とか、はい、パソコンの普及、それによってコミュニケーションを取る機会が減ってきているんじゃないかと、
はい、
それによってまたこう子供が懐かなくなったりとか、またイライラしてしまったりとか、はい、まあ、子供自身にもなんか、ね、スマホで子守りをさせないでなんていうですね、うん、広報が政府からあったりもするぐらい、なんかこう情緒にもあまり良くないみたいな話もあったりしますもんね。はい、
まあ、その実際この厚生労働省が出してる数字とかも見ていただいたら分かるんですけども、
はい、
もう毎年ものすごい数で虐待の数っていうのが増えてるんですね。
うん、
で僕の中で勝手に思ってるのが、やっぱその携帯電話とかパソコンの普及がこう関係してるんじゃないかなと思ってて、まあ、そこら辺で子供とのコミュニケーションが取れなくて、僕みたいな感じでもういいやってなってる人がいるんじゃないかなと、やっぱそこら辺思います ね、
そ、 うですね、そんなご家庭に、ね、はい、そのちょっともしかしたらこの絵本というアイテムで何かこう、ね、はい、そうね、解決したりとか、はい、
結構解決すると思うんですけどね。
意外にね、
はい、
お父さんが読み聞かせしてくれる家庭もないかもしれませんね。
そうですね、
いいですね、はい、お父さんの読み聞かせ講座とかやったりしないんですか。
やりたいですね。
いいですよね、はい、そういうのもね、はい、ぜひしたことのない方にオリジナル絵本で、
そうですね、
ね、
そうい
った読み聞かせ講座とかやってみると面白いかなと思ったりもするんですけど、
まあ、実際に結構そういう団体みたいなのもある、
ファザーリングジャパンさんとかですね、
はい、
入ってたりするんですか。
いや、まだ入ってはないんですけど、まあ、それ一番最初に作った社長さんが絵本ナビっていう会社の社長さんなんですけど、まあ、その方がすごい絵本を広めてらっしゃったりして、すごく勉強になりますし、目指したい人ではありますね今。はい、
もうすごくね、お父さんとしてのこうご苦労もたくさんされてる方みたいですけれども、
そうですね、
ね、だからこそ分かることも、ね、はい、いろいろあるかと思うんですけども、さあそんな賀来さん、
はい、
みんなにもおすすめしたい仕事術というところなんですけれども、
はい、
ここでは社内とか取引先ではなく、行き詰まった時にアドバイスをしてくれる相談役のような先輩を持つ、これはいいんじゃないかと、
はい、
これは先ほどのやっぱりこう上の人の懐に飛び込むとか、まあ、上の人と仲良くするのが大事だというようなところからやっぱり来てるんでしょうか。
そうですね、うん、仲良くしてて初めて分かったことなんですけど、
はい、
その今朝会に参加してて、
うん、
先輩たちがたくさん、もうすでに起業して何年も経ってる方とかいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、その人たちのアドバイスというのが今かなり聞いててですね。
あ、聞いてますか。
はい、
どんなアドバイスされるんですか。
時には結構怒ってくれたりとか、いい感じに褒めてくれたりとかですね。でやっぱ自分でやってて気づかないことって多いじゃないですか、はいはい、まあ、何気なしにやってることがすごく悪いことだったりとかするんですけど、うんうん、そこをしっかりこうアドバイスっていうか叱ってくれたりして、へ、まあ、こういう風にやった方がいいよって言った時にしっかり褒めてくれるっていう。
そんな熱いん？
熱いですね。
ちなみに言いたくないでしょうけど、どんなことで怒られたんですか？
怒られたことはその、まあ、自分勝手なことをしたんですよね。
はい、どんな例えば、
まあ、その人と一緒に協力して仕事をやってたんですけど、はい、まあ、自分でやれると思って、うん、まあ、僕一人でさせてもらえないですかっていうことを言った時に、はい、お前今までこう一緒にやってきたのは何だったんだよとかっていうことだったりとかっていうのがあって、まあ、そこら辺自分の中ではいいと思ってやってたんですけど、うん、でも実際にこう冷静に考えたらそれはいけないなっていうことがあったりとかして。
なるほどね、はい、
そういったことをすごく教えてもらってますね。
すごいな。朝食会って皆さん朝活ですからね。
そうですね、朝活
企業なの団体ではないですから ね。
そうですね。
なのにこんなに暑い。
そうですね、暑いです、ね、
すごいな。でも分かります、こう相手に迷惑もかけない方がいいし、相手のこの手間も省ける内容だったらちょっと自分でやった方が相手にもちょっと負担減らせるし、ね、みたいなところでちょっともうここまでもう自分僕でやりますよみたいな、 そういうあれでしょう、
はい、
アプローチをするといやいやいやと、そ そういうもんじゃないぞと。
そうです、
相手が迷惑云々じゃなくて一緒にやろうって役割分担してることなんだから、ちゃんとそこは守っていかないと、
はい、その通り。
熱いですね。
はい、
もう一つこれ、はい、あとどんな人にでも商品の説明をした時とかに、言われるアドバイス、それをもう最初から、ただ聞き流すんではなく、何でもいいからまずはやってみようと、
はい、
時間かかってもまずはちょっとトライしてみるっていう姿勢が大事だというようなこともちょっとお勧めしたいということなんですけど、はい、これも何か製品とかに役立てられてるんでしょうか？
そうですね、もうやっぱり絵本、特にこういったオリジナル性のある商品とかは説明したときにまずこうした方がいいんじゃないのっていうことを言ってくださる方がすごく多くて、やっぱこの表紙に名前を入れるとかっていうのも結構無理なことで、
そうなんですか、
結構その費用がかかったりとかするので厳しいところだったんですけど、まあそこら辺も無理だと思ってたらもう無理のまんまずっと終わってたと思うんですけども、それをどうにかできないかってずっと半年ぐらいいろんな業者を回ってできないですかっていうのをずっと聞いてて、まあようやく見つかってできるような感じになったりとかするので、まあそれがあることによってやっぱりこうオリジナル性も高くなって、まあ実際のお客さんの反応も良くなったりとかっていうことがあるんで、やっぱりこう頭ごなしなしにこう無理ですっていうよりは一旦こう吸収してやってみようっていうのを、まあ、時間かかってもいいんでですね、やってみた方がいいんじゃないかなと僕は思います。
なるほどね。そこに時間がかかってってなると企業としてはリスクなわけじゃないですか、はい、
そうですね。
それを取ってでも、まあ、そのアイデアがいいんじゃないかと思えばトライしてみる、
はい、
というところですよね、
まあ、やりつつの裏でちょっと動くっていう感じ
ですね、
う
ん、やりつつなんですね、はい、リスクを減らしながらですね。
そうですね、はい、
あ、素晴らしい。もう皆さん27歳ですよ。ね、そうやって怒られたりとかいうことも、はい、まあ、とかも含めてそうなんですが、はい、気づきがどんどんものすごく早い、それがもう何よりも拡散の強みになっていくんだろうなと思います。だって27歳でしょ、はい、まだ僕とかこのラジオの仕事がようやく始められて1年2年ぐらいだったと思うんですよ。
すごいです。
いやもう全然もう本当にそんな荒波にはいなかったですからね。もうぬるま湯のぬるま湯にいてよくわーいみたいな。
ラジオとかの方が全然すごい。
いやいやいや、もうねそんな折衝とかもないですからね。
いやいや
いや本当に自分のことだけを、ね、はい、こう考えていればよかったような状態だったんです。いや今後が楽しみでございますが、はい、ね、そんなわけでお届けしてきました、はい、モーニングゲスト、この後は、1分間ピッチということなんですけども、はい、あ、その前に座右の銘、
はい、
継続は力ない、
はい、
これは、
まあ、続けたらいいことあるんじゃないかなと思って、
はい、
まあ、そのやっぱこう続けていくことに意味があるのかなって最近気づきましたね。
最近ですか、
はい、
この最近の気づきは何からもたらされたんですか？
やっぱ長く続けていけば、やっぱオリジナル本ってなかなか知られないんですけども、うん、 まあ、やっていけばだんだんちょっとずつ周りで知ってるよっていう人が増えてきたりとかですね、やっぱこう知らないものを知らせるっていうのは結構面白いなと思いますし、まあ、それが継続することによって力になってるのかなっていうのは思います。
なるほどですね、
はい、
今後もきっといろいろなこう変化を遂げながらですね、アレンジが加わって改良されながら、もう無二のオリジナル絵本になることを期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
ということで、これから1分間ピッチいきたいと思います、はい、準備はよろしいですか、はい、時間を計りながらいきたいと思います、
はい、
では参ります。賀来壮一郎さんの1分間ピッチです。よーいスタート。
はい、今年の6月より自社製品のココサリーブックの販売を開始いたしました、ココサリーブックの意味は、心アニバーサリーエスペシャリーっていう、心に残る特別な記念日に送る絵本をそれぞれ抜粋して作った造語になります。大切な人の名前が主人公になる絵本で、世界に一つだけの絵本を制作しております。で、絵本は親と子の絆をつなぐ、最高のツールだと考えております。このデジタル社会の中だからこそ、絵本にしかない温かさを普及させて、親子のコミュニケーション不足解消のお役に立ちたいと思っております。お友達やおもがさんの出産祝いや誕生日祝いに送ると非常に喜ばれる商品です。詳しい内容はネットから SA8 もしくは、ココサリーブックと検索すると出てきます。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、ということでぴっちゃり、
もう本当ですか、
ぴったりもう綺麗にしていただきましてありがとうございます。はい、商品もぜひ、はい、検索等々していただいてチェックいただければと思います。
はい、
ということで今日のモーニングゲストは株式会社 S8 代表取締役でいらっしゃいます賀来壮一郎さんでした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
モーニングゲスト、この時間は福岡朝食会の提供でお送りしました。